初めての台湾映画に出演されて、で今もあの舞台挨拶が終わったところなんですけども、台湾のお客さんとこう交流していかがでしたか？
感觉很好，台湾的观众每次都很热情，而且每次可以问出一些非常有意思或者是深刻的问题。因为其实这次不是第一次跟台湾观众见面，因为之前在金马奖的时候，像山河故人、像德兰、像少年巴比伦都有放映，然后也都有做一些映后的交流，感觉很开心。
台湾の観客はすごく熱いですし、あの面白い深い質問もかなりしてくると思う。それを経験できてすごい良かったなと思います。でも今回は初めて台湾映画なんですが、あの去年の金馬映画賞で自分が出演したプロデュースしたその少年パーピールドラなどの映画の舞台挨拶もあの参加できましたので、その時もすごい良かったと思いました。
あの今おっしゃってた台湾の方のなんか印象深い質問ってどんな質問だったんですか？
比如说他们很多关注会在于演员表演的本身，而不在于一些所谓的八卦或者说电影之外的一些新闻。然后比如说会问哪场表演印象最深刻，或者说这场表演这种情感是如何带动自己的情绪去发展出来的，所以他问很多很细节的对于演戏的问题。然后所以作为演员能被问到这种问题感到非常高兴，因为觉得他们在认可我的表演。
芝居に関する質問が印象深かったんですよね。それあの演技に関係ない噂話やスキャンダルなどに興味に行かなくて、芝居を注目してくるのが俳優としてすごく嬉しかったことですし、それに質問の中ではあのこのシーンの芝居はどうやって入り込んだんですか、このキャラクターをどういうふうに作り出したんですか、そういうすごく細かく質問してくれて、あちゃんと見てくれたんだなとあの認められた気がしました。
なるほどね。でも本当にねこの映画もそうですけども、ダーランとか少年バビロンとかサンハジャジャンクーの、とかいろいろ見せていただいて、いやもうこんなに若いのになんでこんなに演技がうまいんだろうっていうふうに思ってました。
对这个其实我也不太知道为什么，但是可能是对于我来说演戏并不是一个，我会更觉得它并不是我的职业，我会更觉得它是我的爱好，因为我真的非常爱电影，所以在每次投入不一样的角色的时候，我会用尽100%甚至200%的精力去投入到角色之中，然后尽量让自己放松，然后尝试不一样的表演方式，这是我一直想做的，因为我真的非常喜欢电影，所以我并没有想的那么复杂那么多。
どうしてなんでしょうね。あのやっぱ私はその俳優というあのことを職業として捉えてるわけではなくて、あの自分の趣味だと思ってます。私は演技芝居を愛するものとしてカメラの前に立ち続けたいと思いますし、あんまり深くあの複雑にあの考えたくないタイプなんでしょうね。ただただ演技を愛して、でいつも 100% もしくは 200% の力を出してあの演技と付き合っていきたいと思ってます。
いつ頃からその演技をすることに興味を持ったんですか？
其实是去年，因为我在50届金马，忘了是哪年，那年可能是我第一年出道，然后拍了一部电影。但是那部电影其实最早是为了我想去美国留学，为了有一个简历，我可以少考一点 SAT， 然后就去拍了那部戏。但是在美国上学的过程中，上了2年的学。我不管写什么论文，因为我在那边学了哲学，学了国际政治，然后学了宗教学，但我不管学哪个学科的论文，我都在写与电影有关的东西，然后每天会看至少2到3部电影，我会觉得哎，这个是我真的爱做的，那我为什么不去做？所以其实是去年前年确立了说我要回来拍电影就回来了，所以去年就一下拍了5部电影。
割と最近のことなんですけども、私のデビュー作は実はアメリカに留学するために撮った映画なんです。参加した映画なんですよね。それは映画に出演した履歴が留学に有利 ていうこと でそのきっかけで留学はできました。でアメリカに2年間滞在したんですけども、その時にいろんな学科に勉強していて、まあ、哲学だったり政治だったり、まあ、宗教などもいろいろ勉強したんですけども、でも論文を書いてる時にどれも映画をテーマにするものを書きました、文章を書きました。で自分はあれだけ映画を愛して、で毎日 2,3 本の映画も見たなら、なぜこれを仕事にしないかっていうのが自分に問いかけて、でそしたらじゃあ映画に全力で集中してこれをやっていこうと一昨年に決心しました。それで去年は5本の映画に出演しました。
还有补充就是说，但是一直演戏并不是我一直唯一的一个目标。我很爱演戏，但是进入电影行业，我希望可以做一个 也能做一个创作者，比如说幕后的工作人员。所以有一个目标就是可能想以后在将来可以有能力自己去拍一部电影，然后自己做导演甚至制片，然后现在也有做电影公司，所以我觉得是一步一步来。
やっぱり自分は演技し続けたいというのも目標ですけれども、それは唯一の目標ではないんですね。やっぱり映画人としてクリエイターとしてやっていきたいと思います。映画のスタッフもやっていきたいですし、自分も今映画の会社を立ち上がってて、でプロデューサーもやってて、これからもやりたいと思ってますし、あといつか自分で監督作も作り出せたらいいなと思ってます。
すでにプロデュース作品も2本あって、本当にこの若さですごいなと思うんですけど、俳優とからプロデューサーとの仕事の大変さの違いってありますか？
我觉得非常有意思，因为我的爱好是电影，所以我特别希望可以从不一样的角度去接触到电影这个行业，那么会让我的观感更加立体，因为你知道有时候只是当演员的时候你的角度可能没有那么多，你对于整个电影行业的了解可能也是相对单一的，但是当我从更多角度去看电影这件事情的时候会有不一样的理解，不管是对表演其实也是有帮助的，然后对制作也是有帮助的。你知道在有时候在中国拍戏很多时候演员和制片方会有一些矛盾，但是对于我来说很多人在问我说，小董你不会生气吗？为什么从来都不生气？我觉得可能就是因为我可以从更多的角度去了解，然后可以去换位思考，可以去有更多深入的想法。
プロデューサーやっていて、もっと自分の感覚を立体的に慣れると思ってます。俳優だけをやっていくとどうしても一面しか見れないと、一面しか映画に接していけないっていう部分もありますし、まあ、結構中国ではプロデュース側と俳優側と矛盾になってる、あるいはトラブルになることも多いと思いますけれども、そんな時にいつもあれ君は怒らないのって言われることが多いんですけれども、でも私はそれが私は向こう側の立場あるいはその気持ちも分かって理解しきってるから、そこまで怒りにいかないと思ってます。やっぱりその多方面 のやっぱ映画業界に関する知識なども磨けいけたらなと思ってます。
両方の立場を知ってるっていうことで本当に両方にとっていい効果が出てるっていうことですよね。さてちょっとリュノンカフェグアンの映画のことについて聞きたいんですけども、最初にこのオファーを受けた時に脚本を読んでどんな印象を持ちましたか？
我这个人记性不太好，突然有点想不起来，但是我记得我是先收到剧本，他们发给我剧本，然后我看了一下剧本，我觉得第一时间我觉得不好，所以其实第一时间我拒绝了，然后他们也没有苦心的去劝说，而是寄给我了一本《用咖啡馆》的小说，然后我记得我说那好，那我就翻一下，当天下午大概翻了40分钟，我就把整本书看完了，还是一个多小时，看得特别的快。然后我突然觉得，哎，其实非常有意思。可能有很多东西，因为作家自己写剧本的时候，很多东西可能他没有办法在剧本的地方去展现。所以我很好奇的去见了导演，导演来北京见了一下导演，然后觉得很有意思，然后有很多 因为大家都很新，有很多值得我们一起共同去探讨的东西，我也可以从中去学习到不一样的东西，而且还有个机会可以来台湾拍戏，因为知道台湾菜都很好吃，所以就来了。
脚本があの最初に送ってきて、その時にあのパッと読んだんですけども、あんまり興味を持たなくて、一回断ったんですよ。断って、それから原作をあの小説を送ってきて、その時にあの1時間ぐらい結構早めにさっと読み終えて、あ、これは興味深いなと思って、やっぱり小説家、原作者があの自分 の, あの本を脚本にするのは、なかなかこう全部の気持ちがあの書き込めない部分もありますので、その時にやっぱ、あ、じゃあ原作者兼監督に会ってみたいなと思って、ちょうど監督がその北京に来てくれましたので会いしたんですね。で、あの2人とも映画に業界において駆け出しみたいな、まだまだあの若い存在ではありますので、これから作っていきたいものがたくさんあると、あのやっぱりその時の会話で分かりましたので、でそういうことで オファーを受けました。
何かその時にあの監督とすごいこう相通ずるものが、共感するところがあったんですか？
我 跟导演第一次见面，其实画面非常有趣。他们在吃饭，然后我因为之前我在面试一个舞台剧，然后从那边过来，然后堵车，然后其实他们等了我很久，然后到了。我就找不到他们的座位在哪里，然后突然来了一个很奇怪的人，戴一个帽子，说你是小董吗？我在这边，但我不知道他是导演。坐了很久发现没有人说话，我觉得很奇怪。我在看旁边电视上在看球，我觉得为什么他们不说话，他们不是找我来聊吗？为什么他们不说话，我有点奇怪。然后后来才知道带我到这个座位的那个人就是导演，他也许是在观察我，但我也不知道，我也不想观察他，就是然后其实交流基本上没有，可能说了三四句话，然后最后说我说我要走了，我觉得你也不跟我说话，那我就走了。他就说小董，你是宇宙中的一颗流星，我现在有点抓不到你。我说那好吧，那我走了，就走了。然后后来就有更多的，就见了第二次，见了第三次，包括到台湾也有见面，慢慢的沟通，慢慢剧本的改变，真的我觉得越来越好。然后所以就这样。
実はその時の、あの実際の状況、私は舞台でちょっと遅れてたんですね、約束の時間に。でちょっと遅れてあのカフェに入って、あのあんまりこう席が分からなくてちょっと迷ってたんですけれども、その時に帽子をかぶってる男性が近づいてきて、あの席ここですよって案内してくれたんです。でその時まだ監督だと全く知りません。で席に着いて、で誰も話しかけてくれなかったので、そのちょっとぼんやりとカフェ そのテレビを見てて、その ちょうどサッカーの試合をやってましたの で見てて、で誰も話しかけてくれないので、私もあの 話すことはないと思う出たんですね。で監督もその時多分私のことを観察してきたかなと思ったんですけど、でも私は向こうに全く興味がなかったので何も話すことはなかったんです。実はあんまり話を交わしてなかったんですよね。で最後に監督が、シャートン君は宇宙に駆け出した流れ星だって、私はあなたのことはまだつかめ取れないって言われたんですね。ちょっと意味不明だと思って、あ、そっか、じゃあ行くわと思って、あのその場を去りました。で去ってから、まあ、2回目の3回目のミーティングで、まあ、だんだんだんだんあの2人の話をそうですね、深くなっていくんですね。あとそのもう一つその映画オファーを受けた理由は台湾に行けることですね。その後監督と台湾でもあの会いましたね。台湾の、まあ、ご飯美味しいというのは有名なんですね。ここで撮影できたらっていう思いで。
そうだったんですか。でもあのせっかくね、その美味しいものを楽しみで台湾に来たのに、あの林峰本湾が連れてってくれたお店がみんな外れだったってことで残念でしたね。
对对对，林峰本是一个，所以我一度在质疑他的品味和审美的水平，因为如果是我一个人觉得不好吃，我觉得还好，但他带着所有人，大家都觉得不好吃。 所以觉得台湾还是有地雷的。
そうですね、やっぱボホン の, あのセンスを伺いましたので、私一人だったら私のセンスの問題だと思うんですけども、みんな連れていたみんなはまついて言ってましたので、ボホンのセンスはどうかしてますね。
でもあの食べ物のセンスはまあ置いといて、リンボホンのと一緒にこう演技をして、彼俳優としてはどうでしたか？
我其实第一次见博宏，其实也没有说太多话，因为我是一个第一次见面，不太知道该怎么去跟别人沟通的人，所以可能当时他也觉得我比较难接近，但其实我不是，我只是不知道该怎么去第一次跟别人交流，然后慢慢慢慢在高雄拍，随着我们接触越来越多，然后变得越来越好，然后变成了无话不谈，所以很多默契真的是我们平时生活中积累出来的。包括因为我在演戏的时候很随性，我会即兴丢一些新的东西给他，但他也能接住，后来他也即兴丢一些东西给我，我们也都能接住，然后也很多东西都是现场灵机一动去即兴发挥出来，我觉得这样的拍戏方式我觉得感到很开心。
で、ボホンと初対面の時はあのそれこそ監督と一緒であんまり会話を交わせなかったんですね。私はどうしても初対面の人に対して人見知りしちゃうあのところがありますが、でも台湾で撮影してみて、特に高雄で高雄であの結構ロケが長かったんですけども、毎日一緒にいると2人の仲もどんどん仲良くなって、その仲良さがあの演技に反映されたのかなと思います。私はあの特に芝居の時は、芝居する時はアドリブが好きでして、アドリブは投げてきたんですね。投げ出して、でボホンもちゃんとキャッチできて、でボホンも それこそそのアドリブを投げてくれ始めて、でその2人のやり取りがあのすごくいいコンビネーションになれたじゃないかなと思いました。
そうですか。例えばあのアドリブのキャッチボールというのはどんなシーンがあったんですか？
比如说，不知道大家记不记得一个在刨冰店，然后那个女孩子一人从那边骑车过来，然后风吹她的裙子，然后把她内裤都露出来了，然后最后我们就加了一个两个人互看，然后互相，我说你能不能不关注这些东西，然后突然一笑，然后就同时说出了那个内裤的花色，那个是当时即兴出来的，剧本里没有。
例えばあの予告編にも出てたシーンなんですけども、あの片思いした女子高生が自転車であの好き取ってて、でそのパンツをそう見せたんですね。その時の2人の会話は完全にアドリブでした。あの もうちょっと他のところに注目しろよ。そうで、その同時にそのパンツの柄をあのそう言い出したのがアドリブでした。脚本になかったんです。
すごい面白かったです、あのシーンは。実はあの5月にリンボーホンにインタビューした時に、 あなたの演技はあのとてもこうストレートにこう自分にぶつかってきて、とても新鮮だっていうふうに言ってました。
因为我和博宏其实是两种类型的演员，我们都彼此都很羡慕对方，就他是一个可以非常精准去演出一些导演的要求，但我是一个必须要跟随着我的人物情绪去走的一个人，所以两个人的碰撞是非常有意思的，也摩擦出了一些新的火花。然后我觉得在这种交流的过程、拍戏的过程、合作的过程之中，我也得到一些成长，我也学到了他那种演技方式应该有的东西，所以我上一部电影其实就有用那种方式去再做一些改变。
そうですね、ボホンの芝居にあるものは私にはなくて、で逆に私にあるものはボホンになくて、お互い実は羨ましがってるんですよ。でボホンはどっちかというと監督の指示に忠実に再現できる俳優なんですね。で私は自分のありのままのフィーリングにあのキャラクターとあの融合してから演技する俳優なんです。あの結構正反対なタイプなんですけども、でも私たちあのこういう正反対のタイプがぶつかうことによって、新たな何かが生まれるっていうことは生まれたっていうことはすごく楽しかったんですね、はい、なのでボホンと 共演してみて私にも成長できた部分がかなりあったと思います。それでレオノンの月に撮った作品に少しはそういうあの部分から覚えたもので、うん、あの演技をしてみたんです。
そうなんですか。でも今あのおっしゃったようにドンドジェンさんは役に入るというよりは役を自分の方に寄せて持ってきて、それでいろいろこうご自身の経験とか考えなんかを入れて膨らませて役作りをするタイプなのかなと思うんですが、今回のシャオリュウという役に関しては一番こだわったところはどんなところですか？
首先直接之前就觉得去演一个台湾人对我来说比较难，因为我是一个 北京人，我们是来自北方的，台湾是南方，所以语言会有很大的不一样。但是最难的是语言又很相似，比如说我在德兰说云南话我觉得没有问题，因为那语言本身就有不一样的特性，但是台湾的口音和北京的口音的区别其实非常小，但是那个就是卷舌不卷舌的区别，但台湾话是卷舌又不卷的中间，但是我就习惯于卷舌，所以很难控制那个语调，所以也做了很多尝试，做了很多努力，最后完成我觉得还可以，在很短的时间内已经尽我最大的努力去改变口音这个问题。然后关敏律又是一个感情非常深厚的一个人，他非常单纯，他有拥有一个自己的一个非常小的一个世界，这个世界别人都进不去，那只有三个人可以进去，一个就是柏峰演的阿芷，一个是新蕊，一个是妈妈。所以如果大家细致发现可以，就是关敏律在只有对他们三个人才会有笑容，才会展现出他开心的一面，他对别人都是那种很无所谓的一个状态，然后这个三个人相继离去对他的打击又那么的大，其实是蛮难控制的。所以在拍戏过程中我尽量让自己进入那个角色，尤其而且并且在平时的生活中也进入那个角色，在片场就会有更好的发挥。
やっぱりそのシャオリュウという役はあの台湾人であって、私は北京生まれなので、北京と台湾の一番の壁はやっぱり言葉だと思いますね。それはどうしても超えられないで、あのずっと超えようとしてたんですね。やっぱドーランの時はあの雲南の言葉をで演じてみたんですけども、その時雲南 の方言はやっぱり発音が全く違ったから、覚えればあの大丈夫っていうところはあるんですね。でもあの台湾と北京はどっちもあの通常の普通語、どっちも中国語で、ただし訛りが違ったんです。まあ分かりやすい句っていうと、巻き舌の部分ですかね、巻き舌の重さによって台湾なまりになるか北京なまりになるかっていうところなんですけど、でもそこの調整がすごく難しくって、やっぱりその感情のにあの入り込めるにはあのちゃんとセリフもあの言わなきゃいけないんですけども、セリフに集中しちゃうと感情がなかなか入り込めないところもあって、なのでそこの調整にすごくあの力を入りました。で結果的にあのいい感じになれたじゃないかなとは、まあ、私は最大の努力はしました。でもう一つはあの关敏律という役という人物は、人はすごく小さいな世界を持ってるんですよ。一つの世界を持ってて、誰にもあの邪魔されない、誰にも入れない、自分の世界をの持ち主なんですけども、世の中3人だけが入れるんです。その3人っていうのはボーホンが演じてるアーツ、あとあのチェリーさんが演じてるシングル、もう一人はあのお母さんの方ですね。なので3人、あの世界で一番大切な3人が相次いで、2人も自分 の世界から漁っていくっていうショックが、前後の差をどうやって表現するのかっていうのはすごく心かけていたんです。なので現場でもなるべくあの关敏律のそういう気持ちでいられるようにしました。
その大切な2人を失って、3人のうち2人も失ってしまったということで、まあ、彼は自らこの世を去ってしまうんですけども、このシャオリュウの気持ちっていうのはすごい共感できるところはありますか？
其实不光是两个人离开了，其实在小黎心中，其实阿志虽然一直陪伴在身边，但他 因为阿志也有了新移民，就这对于他来说，就是他也不希望永远在影响到阿志的生活，但他生活中除了阿志又没有任何的人，没有任何值得他留恋的地方。然后他其实里面拥有他自己的自责，拥有自己的绝望，拥有自己很多很多很多复杂的情感，因为你在一段时间内碰触到这些最极致的打击，对这样一个孩子来说，因为他算是一个比较封闭比较不一样的小孩，所以对于这样的小孩来说，这个打击是一个非常致命的一个打击。虽然他有一个好兄弟一直陪在他身边，但他会觉得好兄弟也有心意，这样他也会打扰到他的事情，所以我是可以理解的。
私は理解できると思います。なぜかっていうと3人とはいえアーチューも実はその世界にもういなくなっちゃうんじゃないかなと思いますね。なぜかっていうとアーチューはどっちかというと幸せをつかめ取れた方なんです。なので自分の一番な大事すぎる大切すぎる親友がこれから幸せになっていくのに自分のせいで彼の世界を壊したくない思いがすごく強いじゃないかなと思いますね。自分のせいで一番の親友を失いたくない、同時に自分も自らこの線を切らなきゃいけないっていう、そういうずっと心を閉じてたそういう繊細なシャルイという少年にとって、自分の世界はこれから誰もいなくなっちゃうっていうことはすごくかなりなショックじゃないかなと思います。そこに理解できる、共感できる。
なんかすごいこう役への理解の深度っていうか深みはものすごく今本当に私もちょっと感動したんですけども、こういうドン・ズーゼンさんを作り上げたところにちょっと興味があるんですけども、例えばこれまでにすごく好きだった映画とか、あるいは本とか、何かこう自分が影響を受けた人とか、その辺のお話をしていただけますか。
其实影响到我的电影非常的多，导演也非常多，演员也非常多，每个时期我会有不一样的喜好，或者说随着我，换句话说就是随着我的成长，我会对电影的世界观也会有所成长，所以每个时间都在变，但是每个固定的时间其实都会有一个非常特殊的电影对我影响很深。我记得最早影响我深的是出租车司机 Taxi Driver， 然后后来就是一个导演叫库斯图里卡，他的电影对我影响很深，然后包括小津安二郎，然后因为我看过他一本书叫开豆腐店的只卖豆腐，那本书其实对我表演上的影响是非常的大。然后其实有很多各种各不一样的导演对我有很大的影响，所以没有办法在很短的时间内都说出来。但是我只是举几个简单的例子，但其实还有很多。
たくさんありますね。時期によって私そこから影響を受けたものも変わってきますし、あと自分の成長につれて意識した作品も、あるいはその憧れの人も変わっていくと思いますが、まあ、例を挙げてみると昔はタクシードライバーがすごく好きでしたね。あとコストリカという監督がすごくもうそれ結構影響を受けましたし、そしてまあ日本って言ったら小津監督 の、 エッセイ、豆腐屋さんは豆腐を食べないとか、そういうエッセイがすごく自分の演技に影響を受けたとも言えます、まあ、絵で挙げてみたんですけども、まあ、他にはたくさんあります
ね。どれもなんかすごい昔のよくいろいろ読んだりご覧になったりしてますね。
我是一个特别喜欢看经典作品的人，因为我觉得现在的电影其实说实话都是从以前电影衍生出来的，所以你看当你看最经典的时候，你能找到它的根源。 我觉得当脚踏根源，你可以创造出你自己最独特的那个模式。
どちらかというとクラシックの方が好きなんです。なぜかというと今の作品は昔の作品の流れ、まあ、あの伸ばしてきたものだと考えてますので、その根っこの部分、あの一番の根本の部分を探せば自分のオリジナリティを作り出せるんじゃないかなと思ってます。
そうですか。で今ね、あの中国の映画界っていうのはものすごい急成長を遂げていて、あのもうすごい巨大なマーケットになるんですけども、その中であの今本当に期待と話題のトップにいる俳優さんだと思うんですけども、ご自身で今後の中国映画界の中で自分はどんな役割を果たしたいというふうに思ってらっしゃいますか？
对于电影行业这种非常快速的成长，它是一个好事情，但它也是一个不好的事情。嗯，对我来说，当然是以演员或者制片的身份去在这个行业里活动，甚至自己会写些剧本，然后甚至自己会觉得，哎，我以后要导戏，会用一个什么样的方式说，或者说会选择什么样的作品。那么在这种快速增长的，其实台湾或者说日本已经很早的经历了这个阶段，只是中国之前并没有经历。它的成长和怎么说，就是台湾现在已经是一个固定的值，比如说现在的票房最高还是《海角七号》，对吧？它经过这么多年还是《海角七号》的原因，是因为它早就已经发展了。但现在大陆正处于发展阶段，对我们的好事就是我们会有更多年轻人去进入这个行业，有更多。在商业化非常严重的时代里，你踏踏实实做自己有个性的电影的人反而会脱颖而出，所以对于像我这样喜欢电影的人来说，可能是一个非常好的一个机会，然后所以可能也会付出加倍的努力去做得更好。
そういう急成長っていうあの社会、まあ、現状は我々中国の、まあ、プロデューサーや俳優さんにとって、まあ、いい面もあれば悪い面もあるんですね。例えば日本と台湾はあのもうその時期を経験した、まあ、ところだと言えます。例えば台湾は今までその最高の興行成績をあの果たしたのは未だに火薬7号なんですね。それがあのなぜその後超えられなかったっていうのが多分ある程度落ち着いてると思うんですよ、いろんな面で。で中国は今まさにその時期に面してると思います。で、まあ、悪い面もあればそのいい面もあるっていうのは、あのこういうあの盛んでる業界を見て若者がどんどん入ってくるんですね。チャンスが散らばっていてあのたくさんあります。映画に夢を見ている若者は努力すればあの報われる可能性があるっていうのが、まあ、いい方だと思ってますので期待しています。
補充一下，就是为什么说，踏实做电影的人会在这个时代脱颖而出，是因为随着市场的发展，粉丝电影或者说粉丝的艺人会越来越多，那么大家看中的可能只是他们的商业价值，并没有真正的在乎角色、电影到底适不适合，所以反而像。但是你要脱颖而出，肯定是要跟别人不一样，你不能是随波逐流，因为粉丝型艺人其实就容易随波逐流，每个人都基本都是差不多，对吧？长得其实都差不多，所以怎么能让自己脱颖而出，就是认真的做自己，然后把自己的最本真的那一面展现给观众。
やっぱ今はアイドル俳優はアイドル映画が大量に出てきて。それなりの商業的な価値が持っているということはあの批判あのしないんですけれども、でも ああいったアイドル俳優アイドル映画はどれも一緒なんですね。そしてそのみんなが、まあ、憧れているアイドルというのも大体同じ顔なんですよ。それ大量に生産した結果、逆に自分を持っているクリエイター、自分を持っている俳優さんがこれから目立つことになるんです。
そういう中でこれからの新しい中国映画を作っていくであろう ドンゾジェさんに期待してます。
いいし、
はい、ありがとうございました。シェシェ。